教会は10月の終わりから2番目にあたるこの主日を毎年世界宣教の日と定めています。教会の最も大切な使命である福音宣教への理解を深め、その活動のために祈る日であり、また世界中の教会が福音宣教にあって互いに助け合うための献金の日でもあります。バチカンには福音宣教省という役所があり、日本のようにキリスト教国ではない地域の教会を管轄しています。その福音宣教省には教皇庁宣教事業と名付けられたセクションがあり、この世界宣教の日に集められた世界中の献金を集約し、宣教地における教会の活動を資金的に援助する事業を行っています。各国にはこの部門の担当者が司教団の推薦で正座から任命されており、日本の教会では東京教区の立川教会の門馬直樹神父様が日本の代表として教皇庁宣教事業の活動を取りまとめておられます。昨年は日本の教会からの献金が福音宣教省の指示に従い、インドの教会活動の援助などに使われたと聞いております。さて、教会にとって福音宣教は最も大切な使命の一つであります。改めて引用するまでもなく、例えばマルコ福音書の終わりには、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいという復活されたイエスによる弟子たちへの宣教命令が記されています。第二バチカン公会議の教会憲章はその冒頭で、諸民族の光はキリストであり、そのため聖霊において参集したこの聖なる教会会議は、すべての被造物に福音を告げ、教会の表に輝くキリストの光をもってすべての人を照らそうと切に望むと教会に与えられた福音宣教の使命を再確認しています。本日の第二朗読テサロニケの教会への手紙でパウロは、私たちの福音があなた方に伝えられたのはただ言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信によったからですと記しています。同じパウロはコリントの教会への手紙に次のように記していました。キリストが私を使わされたのは洗礼を授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架が虚しくならないように言葉の知恵を用いずに告げ知らせるためだからです。もちろん私たちは何かを信じようとするとき、論理的に構築された事実を理解し、十分に納得した上でその次の決断を下します。十分に納得するためにさまざまな知識を積み重ねていきます。もちろんそういった知識の積み重ねの重要さを否定することはできませんが、しかしパウロはそういった知識の積み重ねを言葉の知恵と言い表します。テサロニケの教会への手紙ではただ言葉だけによらずと記し、コリントの教会への手紙では言葉の知恵を用いずにと書いています。福音は積み重ねられた知識によってだけではなく、他の方法でこそ告げられなくてはならないのだと指摘しています。それは私たちが伝えようとしている福音がイエスそのものであり、イエスは私たち人間の知恵と理解をはるかに超える存在であるからです。すなわち人知の積み重ね、 言葉の知恵をはるかに凌駕する存在であるからです。そのことをイエスご自身は福音の中で、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと表現されます。すなわち、この世の価値観によって構築された世界と神の価値観によって構築される世界は全く異なる存在であって、神の価値観に基づく言動はこの世の価値観ではその意義を測ることができないからに他なりません。その2つを無理に一緒にしようとするとき、神の価値観に基づく言動は妥協のうちに失われてしまいます。それでは、言葉の知恵によらないイエスの存在そのものをどこで知ることができるのか。パウロはコリントの教会への手紙でそれをキリストの十字架であると言い切ります。同じことをパウロはテサロニケの教会への手紙では力と聖霊と強い確信と言い表します。キリストの十字架は神ご自身が自ら創造された人間の命を愛するがあまり、自らその罪過を背負い、究極の理不尽さの中で自らをご自身への贖罪の生贄とされた事実、すなわち神の愛の目に見える行いそのものであります。ですから、パウロはテサロニケの教会の人々が信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを神に感謝します。キリストの愛を目に見える形で生き抜いている教会の姿への感謝の言葉であります。私たちはキリストの十字架という最も強烈な神の愛の証を目の当たりにして、神の愛の価値観に虜にされ、その神の愛の価値観に基づいて生き、語り、行動することを通じて福音を証ししていくのであります。教皇フランシスコは本日の世界宣教の日にあたって、私がここにおります、私を使わせてくださいというイザヤ書の言葉から取られたタイトルでメッセージを発表されています。教皇は特に、感染症の非常事態に直面している私たちは、福音の中の弟子たちのように思いもよらない激しい突風に不意をつかれたのですと記しています。その上で教皇は、そういった体験を通じて私たちは自分たちが同じ船に乗っていることに気づきました。皆で共に船を漕ぐよう求められていて、誰もが互いに慰め合わなければならないのだと、共通の理解を持ち始めているのだと指摘します。世界的な規模で連帯の必要性に私たちは気がつかさせられています。こうした状況の中にあるからこそ、教会は福音宣教の必要に目覚め、さらに取り組まなくてはならないと教皇は指摘し、次のようにメッセージで述べておられます。宣教への呼びかけと神と隣人への愛のために自分の殻から出るようにとの招きは、分かち合い、奉仕、取りなす機会として示されます。神から各自に託された使命は、怯えて閉じこもる者から自分を差し出すことによって自分を取り戻し、新たにされるものへと私たちを変えるのです。教会共同体は未知の感染症の状況の中でどのような道を歩むべきなのかを迷っています。すべての命を守るために、これまで慎重な道を選択してきました。こうした状況にあっても、いや、こうした状況だからこそ、私たちにはそれぞれの生きる場での福音宣教者となることが求められています。 不安が渦巻く困難な状況の中にあっても、誰一人忘れられてはいないのだと。神から心をかけられない命はありえないのだと。愛されていない命はないのだと声を大にして、この社会のただ中で叫びたい思いであります。世界宣教の日にあたり、改めて誰を使わすべきかと問いかける神の声に気がつきましょう。そして自信を持って、私がここにおりますと答えましょう。日々の生活の中で自分が生きる姿勢、人と関わる姿勢、配慮の心、そして語り記す言葉を持って、愛と慈しみそのものであるイエスの福音を証ししてまいりましょう。